気落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今ね、これを録音しているのが4月5日日曜日の午後8時過ぎなんですけれども、今日の昼間にね、北朝鮮が飛翔体を打ち上げたと。その飛翔体がね、太平洋の方向にずーっと飛んでいて、それでもう日本のレーダーでは探知できないところまで行ってしまったと。で、結局ね、その飛んでいった飛翔体っていうのがね、ミサイルなのか、それとも人工衛星なのかというのはまだはっきりとね、確認はできていないと。まあ、彼らが言うには人工衛星なんだと、こういうことになっております。それでね、昨日は土曜日だったんですけどもね、昨日の昼間ね、誤報騒ぎがありましたよね。私もね、あの NHK をずっと見ててね、ちょうどその誤報をね、リアルで私見たんですけれどもね、北朝鮮がね、飛翔体を発射したというようなね、ことをね、はっきりと言っておりましてね。で、まあ5分後ぐらいに、それは間違いだったということになったんですけども、結局それはどういうことかっていうとね、まあ自衛隊の方がね、日本海を飛んでいる何らかのものを探知したということらしいんですけども、それがね、北朝鮮の発射したミサイルだというようなね、ことで、マスコミ各社に流されてしまったということなんですけれども。まあ、ともかくね、総じて言うと、日本の防衛能力はこれはないですね。はっきりとね、ないということがこれ分かりましたね。いざ戦争が起こった時に日本は防衛する力はありませんということなんですわね。まあ、実際のところね、北朝鮮の方でね、まあ、300機とかって言われてるね、ノドンがね、まあ、噂ですけどもね、日本に向けて配備されていると。奴らが一斉にね、このノドンをね、発射してきたらね、当然、到底防ぎようがないわけでね、そう考えただけでもね、もう意味がないわけですわ。核でも持つしかないという状況なんですわ。核爆弾を向こうに打ち込んでね、国全体を焼き払うということ以外に方法としてはもうないんですね。だからまあ防衛能力はないということですね。じゃあ外交能力があるかっていうと外交能力もないわけでしょう。で、今回ね、ミスミス、撃たせてしまったわけですから、止めることができなかったわけですからね、外交の力で。だから外交能力もないと。で、まあ、民主党がね、政権を取ったとしても、小沢がね、もしね、総理大臣になったら、外交能力があるなんて到底思えないですわね。自分のことすらね、あのざまですから。自分のことすらね、国民に理解することができない人間をね、日本のことをね、よその国にね、理解してもらうように努めることなんてできますか？あの人外交能力がね、あるなんて到底思えないですわ。だって欠席したりするんですからね、向こうの要人とね、との会談をね、キャンセルしたりするわけですから。まあそういう人間にね、到底ね、私は外交任せたいとは思いませんね。だからまあ一言で言うとね、まあ日本は暗いと。暗い。とても暗いということです。まあ、いざっていう時は皆さん死にましょう。以上。それでね、今日の話なんですけどもね、今日はね、格差を容認する人々ということをね、お話ししたいと思いますね。こういう話っていうのは今まで再三してきたんですけどもね、まあ、改めてね、まあ、復讐の意味を込めてね、話をしたいと思うんですけどもね、格差を容認する人々っていうのもこの世の中にはいるわけです。で、まあ、もっともらしい理屈を並べ立てるんですわ。ただね、まあ一部例外があるにしても、おしなべてね、この格差よしと、格差があってもいいんだと、むしろ格差があった方がいいんだと言っている連中は、既得権益のある人たちですわね。 お金をたくさん持っている人、地位を持っている人、安定した仕事を持っている人、まあそういう人ですわね、ビジネスで成功した人とか、こういう人たちが格差を容認していると。で、まあ一方ね、なかなかね、浮かばれない人たちもいるわけですわね。派遣切りされた人たちをはじめとしてね、まあいろいろとそういう人たちもいると。で、まあ、既得権益があるわけですから、要するにね、今のこの国の経済体制変わってほしくないわけですわ。だって今のこの経済体制に乗っかって自分は成功してるわけですから、これを、変わるわけには認めたくないと。ね、変わるという状況にはしたくないと。それで、ね、まあ、平等、社会を平等化すると格差をなくすんだっていうことになりますとね、当然のことながらね、税金が高くなりますわね。ルーシー課税が強化されますわね。消費税みたいなね、あんなインチキ税法じゃなくてね、累進課税が強化されていくと。金持ちから多く取るというようなことになっていくと。嫌ですわね。嫌です。そうするとどういうことになるかって言ったらね、格差社会いいんじゃねえのということにして、今ね、浮かばれない人たちと。いう人たちもいるわけでしょ。まあ、派遣切りの人たちもいるし、母子家庭の人たちもいると。まあ、いろんな状況があって、まあ、貧しい暮らしをしている人たちがいっぱいいると。そういう人たちを、能力がないの一言で終わらせることによって、格差社会を維持しようと。している人たちが、無数にいるわけです、この国をね。それで、国会議員の大半がそういう考え方だと。まあ、共産党とか社民党とか除いてですわ。民主党なんかもね、まあ、半々っていうかね、まあ大半はね、格差容認だと思うんです。それでまあ一部の人間はね、格差反対だと思うんですけど。まあ自民党なんか全部ね、格差容認。公明党も格差容認。なぜならば、公明党の支持母体の創価学会、ね、池田先生は、格差容認派だからです。だって格差がなくなってしまったら困るわけでしょ。ね、自分はものすごいね、所得があるわけですから。うん、失いたくないわけですわ。ね、貧乏人に自分の金を分けてやろうなんて到底思えないわけですから。ね、創価学会っていうのはものすごいね、格差のあるね、そういう場所なんです。うん、そのね、まあ、池田名誉会長はね、当たり前なんですけどもね。まあ、あとね、会長とかね。あと、まあ、その最高幹部の人たちのね、給料はめちゃくちゃいいということになってるんですわ。で、まあ、職員の人たちはね、まあ、まあ、給料そこそこもらってるわけです。まあ、そこそこですけどもね。うん、まあ、どの程度とは言えませんけども、ある程度安定した給料はもらえていると。ね、一方ね、一生懸命貢いでいる人たちはね、非常に貧しい人々が多いと。言うんで、創価学会自体にこれ格差があるんですから。嘘っぱちなんですから。うん、そういうね、うん、平等みたいなね、ことをね、宗教団体だから言うんだけども嘘っぱちなんですわ。現実は違うんだから。で、そういうところに、支援されているっつうかね、まあ、その宗教団体のね、延長上にあるね、公明党という政党がね、格差にね、反対するわけがないと。いうことですわね。まあ、自分たちだって給料高いんだから。当たり前ですわね。うん、公明党のね、議員の人たちはね。うん、まあ、地方の方は別としてね、うんうん。国会議員の人たちは給料高いんだから、うん。ね。で、自分たちの利権を守りたいわけですわ。うん、まあ、そういうことを言ったらね、共産党も社民党もね、まあ、似たようなところがあるんですけどもね。うん、まだね、ちょっと、正義がね、うん、前面に出てますわね。彼らは一応ね、社会主義標榜してますからね。うん、だからまあ、一応ね、建前でも、格差はダメなんだと言ってますけどもね。まあ、公明党と自民党とね、あと民主党とね、まあ、ここら辺はもう格差容認派ですからね。だからまあ、国民の大多数は格差容認なんですわ。自分の既得権益を守りたいと。いうことになってるわけですね。まあ、国会議員のね、大半が格差容認派ということになりますとね、当然のことながら、平等化の方向には進んでいかないと。社会全体はね。法律が決まってきませんからね。法律が今の状況を維持しようということで、そのね、平等化するための法律っていうのができてこないと。逆にね、この、逆進性の高いね、消費税というものをね、さらに大きくしていくと。 10% とかね、15% とかって上げていくことによってね、上げていくことによって、財政を維持しようとする考え方になっていくわけですが。このね、消費税っていうのは、貧乏人からもね、金持ちからも同じ比率でね、税金を取っていくわけですから。ね、貧乏人だったら貧乏人ほど苦労すると、そういうね、システムになってるんですね。まあ、担当職に言うとね、格差があって、あった方がいいんじゃないって言ってる人間は自分の利権を守りたいからだと。そこにね、まあ、いろいろとね、言い訳を作るわけですわ。だって、そのままね、自分の利権を守りたいんだっていうことになってしまいますとね、自分は悪い人ってことになっちゃいますからね。それが困るからいろいろと言い訳をつけると。ね。要するにこの人間社会のダイナミズムを生むためには、平等であってはならないと。ある程度この、貧富の差とかあった方がね、仕事も頑張れるしとか、そういうようなことを一生懸命言うわけですわ。言い訳ですわね、結局。自分の利権を守りたいと。いうことなんですわね。まあ、人間性のね、クソ野郎ですわ。そう思ってください。これからね、格差を容認する人たちはクソ野郎ということで決着しました。それでね、まあ、格差 OK、格差 OK っていうふうにはね、考え方というのはね、まあ、そもそもアメリカ的な考え方でありましてね。まあ、アメリカっていうのはものすごくね、格差社会で、今、オバマなんかが出てきて、果たして、どうなんだろうかということで、少し修正した方がいいんじゃないかという考え方にも、が出てきてるけれども、でもやっぱり根底にあるのはね、自由主義でね、自由競争社会でありますからね。それに対して、まあ、社会主義のね、一派っていうのがあってね、それがまあ、今はね、本当の社会主義をね、こってこっての社会主義をやってる国なんていうのはどこにも存在しないんですけどもね、みんなね、自由競争主義っていうのをね、本質的には、実質的にはやっているんですけども、ただね、まあ一応まあまあインチキであるにしてもね、一応理想をね、立ててきたのがね、まあロシアとかね、中国とかね、北朝鮮とかなんですけども。まあ北朝鮮がね、アメリカに対してね、あんな人間性のない国になってはならないんだと。競争してね、それで勝った人間がね、悪い、負けた人間のことをね、顎で使うようなね、そういうような経済制度であってはならないんだと。いうことをね、まあ、言ってきてるわけでしょ。ね。それで、まあ、アメリカにならないで、朝鮮は、社会主義のね、道を進んでいくんだと、いうようなことをね、言ってきたんですけどもね。まあ、そのね、まあ、本音じゃないですよ。本音じゃないですから。まあ、キム一族が繁栄するための国ですからね。本音と建前なんですけどもね。まあ、その建前にしてもね、まあ、いい建前だと思うんですわ。私としてはね。まあ、やり方がね、めちゃくちゃでね。まあ、本音の方が狂ってっからね。その建前もね、建前通りに行かなかったっていうのがあるんですけどもね。まあ、おかしいんですよ。勝った人間がね、負けた人間を顎で使うと。それで OK なんつってる国っていうのはね、基本的にはおかしいと。私は思ってるんですね。だからアメリカもおかしいしね。朝鮮もおかしいわけでね。まあ、朝鮮の方がおかしいですけどもね。アメリカでもないね。朝鮮でもない。もうちょっとね、別のね、まともな国がね、あればいいなっていうふうに思うんですけどもね。まあ、北欧なんていうのはね、結構まともな感覚持ってんのかなっていうふうに思うんですけどもね。ただね、北欧が、絶対にいいって言ってるわけでは全然ないですわ。あそこものすごい消費税が高いんですわね。だ逆進性の高い税制を導入しているというところで、まあどうかなというふうに私は思うんですね。まあ北朝鮮ですけどもね、また話最初の方に戻りますけどもね、結局北朝鮮というのはね、国として認められてないと、世界的にね。国家の国、国家としてね、一つのまともな国家として認められていないわけですわ。それが悔しくてならないっていうのがあの国でね、まあ、西側諸国からそう思われるのは仕方ないんだけどもね、中国からもね、ロシアからも認められてないでしょ。ね。まあ、中国はね、自分の子分としか思ってないしね。中華人民共和国、朝鮮領としか思ってないしね。まあ、ロシアもね、自分の子分の国だぐらいしか思ってないわけでね。だから悔しくてしょうがないと。これで、一つの国家として認めてもらうには、まずね、 アメリカに認めてもらいたいと。アメリカに認めてもらえれば、一つの国家として世界的にも認めさせることができると。だからアメリカさんと、ね、朝鮮を一つの国家としてね、付き合ってくださいと。そういうラブコールをね、ずっと送ってきたわけですわ。ところがそのね、ラブコールの送り方がね、ねじ曲がってきたと。なんかまるでね、ある小学生の男子がね、好きな女の子に対してね、自分をね、注目させるためにね、わざといたずらするみたいなね、そういうやり方なんですわね。まあ、バカな国ですわね。うん。まあ、他に言葉がないです。まあ、とりあえずね、ミサイルが日本本土にね、落ちなくてよかったと。ただ他にもね、ノドンがね、たくさんね、日本に向けられているということを忘れちゃならないと思います。そんなわけでね、今週はこの辺にしたいと思います。それではまた来週。